東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
3月7日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今度の水曜日は3月11日ということで、防災の意識も高まっている頃かなと思います。私も子供が2人いて、下の子特に2歳でちっちゃいので、まだおむつが必要で、おむつはいつも1パック2パック多めに予備を持っていたりとか、あといざ非常食を食べる時も、子供でもしっかりこう口にしてくれて美味しく食べられそうなものとか、今本当に種類が多いので、そういったものをですね、ネットで買ったりとか、毎年この2月3月の時期に意識してみようというふうに決めていて、そんなことをですね、ちょうど先日の夜にしました。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、 LINE ヤフー株式会社サステナビリティ推進 CBU-CSR ユニット災害支援推進マネージャーの安田剛さんをお迎えします。防災士として東日本各地や能登半島にも足を運ばれている安田さん、災害発生時の支援、そして復興支援についても伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、 LINE ヤフー株式会社サステナビリティ推進 CBU-CSR ユニット災害支援推進マネージャーの安田剛さんをお迎えします。安田剛、2005年にヤフーへ中途入社し、トップページ企画や東日本大震災時の震災対応などを担当。DeNA に転職し、ゲームやヘルスケア事業の責任者を経て、ヤフーへ再入社。現在は防災・減災・災害対応業務に従事し、災害・防災情報サービスや被災地支援を統括する災害支援推進マネージャーとして、企業の枠を超えた連携にも尽力している。実際にこう災害が発生した時に、安田さんがお勤めの LINE ヤフーとしては、どのような支援を行っているかを、ちょっと今週改めて伺わせていただいてもいいですか。
はい、まず大きく言うと、人、物、金、情報の側面で支援を行っています。一個一個説明していきますけども、人の側面ではヤフーボランティアっていうサービスがあるんですね。これはボランティアをしたい人とボランティアを受け入れたい団体をつなぐ、そういったプラットフォームになってます。で、二つ目、物の側面で言いますと、緊急災害対応アライアンス CIMA という取り組みを行っています。これも同じように、現地で物資が必要な団体さんと、物資を現地に送りたい企業さんをつなぐようなアライアンスになっています。で、お金の側面で言いますと、ヤフーネット募金というサービスがありまして、これも寄付をしたい個人と寄付を受けたい団体さんをつなぐようなプラットフォームになっています。
災害、大きなものが起こった時って X とか見てると、これが足りないらしい現地でとか、有名なこの方がトラック2トン、これを持って現地入りしたとか、いろんなそういう物資のやり取りの情報って見ますけど、これって誰が整理してるんだろうって私いつも思ってて、もちろんその自治体とか国が絡んでることもあると思いますけど、こういった民間企業が災害の時にガッと動いて間に入るっていうのはすごく大切なことですよね。
はい、あと理由もありまして、実は熊本とか東日本大震災の時に顕著だったんですけども、もういろんな善意が集まりすぎてしまって、倉庫にこう物資がうず高く詰まってしまったと。で、どこに何があるかわからないっていう倉庫内の状況もありましたし、そこから引っ張り出してラストワンマイルってよく言いますけど、実際ちゃんと被災した人に届けるっていうことができなかったらしいんですよね。
せっかくあるのに近くに。
そうなんです。で、当時はやっぱりあまり官民っていう、こう概念がなくて、公助とよく言われるんですけど、公的機関が被災者を支援するべきだよねっていう空気がずっとあったので、 全ての物資が自治体に届くわけですよ。で、自治体の方って別にその物流のスペシャリストではないので、うん、倉庫の運営、あとは運搬っていうところに詳しいわけではない、これは何も否定ではなくてもう専門性の問題だと思うんですけど、っていう状況があってさっき言ったような結果になってしまったっていうところがあるんですが、まあ、そういう状況を我々が見てたので、であれば公的なところに負担をかけない、もしくはそこを補完するような動きを取った方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、民間だけでこう物資を届けるシーマっていう取り組みを始めたという経緯があります。
そしてボランティアのその、ま、マッチングというか、はい、その助けたい方と助けてほしい方、うん、自治体をつなぐっていうところも、これもまあ LINE ヤフーが取り組めることとしてはすごく納得感があるというか、
はい、そう言っていただけると、はい、やっぱり多くのユーザーさんの数がありますので、うん、その中から少しでもこう力を届けるっていう意味だとプラットフォーム化していくっていうことが弊社としてはいいのかなっていう考え方を持っています。
この例えばそのヤフーのボランティアの方で言うと、はい、ある程度大きいと認定されるような災害が起こった時に、じゃあこの災害に対するボランティアを募集しますよって感じでページを開くんですか？
そうなんです。置き場所は弊社のサーバー上なんですけども、はい、開く主体は地元の災害ボランティアセンターさん、うん、社会福祉協議会さんが主体になっているんですね、うん、なのでそちらのこう受け入れ元の方々が受け入れられる状態になったと、さらにこういうニーズがあるから何人くらい人が欲しいんだ、いつ来て欲しいんだっていうのがこう明確になった段階でそのページが立ち上がるっていうような流れになってます。
あとこの LINE の安否確認機能、
はい、
これある時突然なんかできたなっていう印象があったんですけど、はい、まだ私ありがたく使ったことがないんですけど、はいはい、これはどんな機能なんですか？
これはですね、大きな災害が発生した時だけなんですけど、自動で LINE のホームタブっていうタブがあるんですが、はい、その上部にこう赤い枠が出てくる、そこでこう安否を登録できるような機能になってます、うん、で自分が無事か無事じゃないかっていうのを選べるんですが、さらにこうワンタップでよくこう皆さんが共有したいコメントも選べるんですね。例えば自宅にいますとか、
はい、
避難所にいますとか、うん、まあ、無事ですとか、うん、そういったこうコメントを選べるので、まあ、数タップで自分の状況を友達に知らせることができるっていう機能になってます。でこの機能とてもいいのは、災害時ってみんなが心配するんで LINE をたくさん送ってくるんですけど、うん、それを受け取って個別に返信していると時間と電池が減っちゃうんですよ、
はい、
災害時はそのスマートフォンのバッテリーってものすごくこう重要で、うん、情報を取る必要なこうデバイスになってきますから、うん、そういった意味でもこうバッテリーの低減を抑えられる、うん、そういった機能になってます。
これもやっぱりその先週教えていただいた驚きのことで、
はい、
実は LINE というサービス自体は東日本大震災を受けてできたものだっていうこともありましたけど、はい、やっぱりこれもそのいろんな災害を経てこういったものが必要だよねっていうことでこうリリースしていくっていう、
はい、そうですね、はい、やはり災害であったってところに限定はしませんけど、うん、弊社としてはこう社会的な、ね、課題があれば、うん、それを解くサービスソリューションを提供していくっていうのが基本的なスタンスだと思ってますんで、うん、そういった形でどんどんいろんな機能を追加していってます。
これちょっと話戻りますけど、さっきのヤフーのネット募金の話がありました、
はいはい、
確かに何か大きなものが起こった時ヤフーのトップページに募金という言葉が出てきたりする印象があるんですけど、はい、これクレジットカードとか V ポイントでも寄付ができるっていうのは知らなかったです。
そうなんです、やっぱりこう、はい、いろんな手段、決済手段をご提供した方が寄付の壁が減ると思ってますので、うん、そういうふうに手段をいろいろ提供してますが、まあ、昨今ではペイペイポイント、ペイペイクレジットというものも連携をしてますので、はい、寄付が可能になっています。
寄付ってこうね、より多くの方に軽やかに寄付をしてもらうっていうところは結構大切なのかなと思いますけど、はいはい、
そうなんですよね。善意をこううまく形に変える、その障壁は少ない方が、うん、あとステップも少ない方が全然いいと思うので、うん、そういった意味で弊社のネット募金というサービスが貢献できているといいかなとは思います、
うんうん、LINE ヤフーがさまざまな活動を災害に対してされているっていうのを先週からずっと聞かせていただいてますが、
はい、
このシーマ、
はい
はい、企業と現地をつなぐ物資をスムーズに動かすっていう部分の取り組みはかなり力を入れてらっしゃるのかなと思いますが、
はい、2017年ぐらいから活動開始しているものなんですけども、このシーマどういう構成になっているかというと、被災地で活動する NPO 団体の方と、あと企業から成り立っています。で弊社はその事務局ですね、間をつなぐ役割を担っているんですけども、今加盟企業も100社以上になりまして、かなりこう多くの方が支援の意思を示してくださっているという感じになっています。能登半島地震だと企業52社からですね、合計34万点以上の物資を提供いただいたので、少しでもこう被災地の助けになっていればなとは思ってます、う
ん、もちろん食料とか下着とか、はい、うん、最低限の体をこう清潔に保つものとか想像はできるんですけど、うん、その他に意外とこう現地で重宝されるものとかってあるんですか？はい、
冬季寒い時だと回路がかなりこう重宝したりとか、あと水害ですと被災者が使うということではなくて支援団体が使う方になるんですけども、濡れたところを乾かすための巨大な扇風機だったりとか、
なるほど、
そういったものもやっぱり災害の種類に応じて少しこう特色はありますね。
じゃあ個人が使われるもの以外にもそういう大型のこう物資とか、どっちかというとまあ機材というか、そういったものも、はい、受け渡しされるんですね。
そうですね、ケースとしては多くないですけども。
で安田さんご自身も先週もちょっとだけ伺いましたけど、能登半島に何度も足を運ばれたということで、元の生活ができてない方もいらっしゃるってね、能登半島に関しては、よくニュースでも耳にしますが、
そうですね、やっぱり皆さんまだこう復興の道半ばというところがあるかなと思いますし、地震の後にやっぱり水害も2回ほど起きてしまっているので、その時にやっぱりこう心理的な負担といいますか、ストレスといいますか、ところがかなり大きかったんじゃないかなというふうには思います。で自分はなぜこう能登に通ったかといいますと、現地に一般社団法人能登官民連携復興センターという中間支援組織があるんですね、石川県や奥能登の被災6自治体が作った中間支援団体なんですけども、そこと弊社が共同の取り組みをしていまして、オンラインで人的に被災地の困りごとを解決するというような取り組みをしているんです。それもあって去年1年間だけですけども、立ち上げとして毎週通ってましたし、あとはさっき言ったかもしれませんけど、弊社のこうソリューションとかサービスが困りごとの解決に役立つんであればご活用いただきたいなと思って、そのニーズを探るという活動をしていました。
オンラインで解決というと、例えば知識を共有したりっていうところになるんですか？
弊社がやっていた時はですけど、やっぱりその LINE の使い方がわからないとか、地元の事業者さんがこれからお客さんをまた増やしていきたいんだけど、どういうふうに LINE を活用したらいいんだ、もしくは従業員の中でうまくこう効率的に仕事のやり取りをするにはどういうふうに LINE を活用したらいいんだっていうようなお問い合わせが多かったんですが、今センターと弊社だけの取り組みではなくて、これもシーマにすごい似てるんですけど、弊社が事務局をやりながら今7社ほど加盟をしていただいたんですね。他の企業さんも能登半島のために人を出そうという意思を持ってくださっている。でそういう中でいうと、例えば財務のプロフェッショナルがいたりとか、法務のプロフェッショナルがいたりとか、もしくは地域復興プラン作れますみたいな方もいたりするので、 LINE や Yahoo の使い方だけではなく、例えば助成金が欲しいんだけどどういうふうに申請書を書いたらいいんでしょうかとか、現地でホームページを作り直したいんだけどそれをこうどういうふうに作ったらいいんでしょうかみたいな、結構こう多岐にわたるようなご相談が来ている状況です。
日常的にも例えば人が足りないみたいな問題はあるかもしれないですけど、そこに災害が加わってしまったらもう本当に心も折れて、ね、事業の立ち上げ再開は本当に断念しうるとかね、自治体ごともうそのような状況になってしまってるっていうところもあるかもしれないですけど、そこに人とかリソースを割く、素晴らしいお取り組みですね。
ありがとうございます。
週に何回か通われていたっていうことですけど、どんなことをお感じになりましたか？
行ってよかったなっていうのが正直な感想で、なんでよかったかというと、現地との人のこうつながりが生まれたんですよね。やっぱこういきなり行って何かできることありますかってなると、それはそれでよくわからない人間、何ができるかわからない人間にこう何かを依頼したいっていう気持ちも起きないと思うんで、毎週木曜金曜能登で勤務するという生活を1年間してたんですけど、そこでいろんな地元の方にお会いして、何で困ってるか、で僕らはこういうことできるんですっていうのをこうよりこう深く理解してもらう関係性を作れたっていうところがかなり良かったかなと思います。
本当に完全にいつの日か復興した、皆さんの街とその笑顔を見られたらね、ちょっと泣けてきちゃいますね、さて復興支援の取り組みについてちょっとここからは伺いたいんですが、毎年3月11日前後に 3.11 企画というものを実施されているということですが、これは、
目的としては被災地の支援、もしくは震災の風化防止、あとはそこから得られた学びで次の来たる災害に備えるっていう防災のこう啓発活動っていうところを目的としてやっている企画になってます。特に恒例となっている検索は力になるっていう取り組みがあるんですね、LINE や Yahoo の検索窓で 3.11 と検索していただければ、1回につき10円をユーザーに代わって我々 LINE や Yahoo が被災地支援の団体に寄付するという取り組みしてますので、今年もやろうかなと思っています。
やってます。
ありがとうございます。
もっとできることがあるって今日すごく背筋が伸びてますが、企画はでもすごく毎年思いを馳せることにつながりますよね、
ありがとうございます。
その検索もあれば、その先ほど情報発信風化防止っていうところもありましたから、現地を取材したり当事者の方を取材したりっていう記事化とかもされてる。
その通りですね。弊社が独自に記事を作るっていうことよりも、現地のコンテンツホルダーさんとよく呼ぶんですが、新聞社さんだったり、テレビ局さんが取材してきたものをしっかりこうお届けしようっていうようなスタンスでやってたりします。
今 今年で15年目ということですが、はい、当日は 3.11 検索して、
はい
ね、みんなでちょっと力を合わせていきたいなと思いますが、
お願いします。
あとこの言葉がすごく私おおと思ったんですけど、はい、プロボのプロジェクトというものがあって、あ、はいはいはい、プロボノット、
はい、
先ほどからノットのお話ずっといただいてますけど、プロボのノットということで、
はいはい、
プロボノってね、あの最近はかなり浸透している言葉かなと思いますが、はい、ちょっと改めてご説明いただいていいですか。
わかりました。あのラテン語でプロボノというのは、まあ、公共のためにみたいな意味になっているらしいんですね、うん、でボランティアの一つであるんですけども、普通のボランティアと違うのは、プロボノという活動は職業上得られた知識や経験を生かしてボランティアをするということになっています、うん、なのであの僕が泥かきをしてもそれはただのボランティアであって、うん、例えば僕がこうインターネットサービスの運営を知識を生かして何らか現地に貢献するというのはプロボノになってくるという差があります、うんうん、でプロボノという言葉とノート半島のノートを掛け合わせてプロボノートっていう造語 の、 あのプロジェクト名にしたんですけども、これがあの先ほど話したノート神連携復興センターと弊社の共同事業という形になってまして、はい、被災地のお困りごとを人で解決していこうという取り組みになってます。
なるほど、先ほどのお話はプロボノートの一環だったんですね。
そうなんですよ、先に名前言わなくてす
いません。いやいやいやいや、あ、これって具体的にその今いろんなその自分の仕事でつけた知識とかスキルを還元するっていうお話でしたけど、はい、どのようなあの知識を持ったどのようなプロフェッショナルの方々がこう現地で活躍されてたんですか。
今は LINE やフードであったりとか NEC さんとかが加盟してくださっているので、うん、はい、まあ、IT 系の力を生かすっていうところは一つありますと、うん、加えてですね、地域創生のことに特化した会社さんとか、あとは伝送さんであったりとか、はい、というところもあの加盟してくださっているので、うん、あとその業態による専門性というのはあると思うんですけど、うん、一つの企業ってさまざまなこう役割の方いらっしゃると思うので、はい、営業からコーポレートサイドの業務までいろいろあると思うので、まあ、そういった方がこう幅広くいらっしゃるという状況にはなってますね、
はい、大きな会社さんが呼びかけてくれると本当に現地の方々も安心して前を向けるんじゃないかなと思います。
あ、そう言ってもらえると幸いです、う
ん、ね、いやでも安田さんもあのヤフーに入られた時は、はい、まあ、こういった防災のプロフェッショナルではなかったということですから、まさかこうご自身がその IT 企業に入って、はい、うん、こういった仕事を中心に取り組みされるっていうのは考えられてもなかったんじゃないですか。
そうですね、311がきっかけだったんですけど、うん、はい、でもやっぱりその災害の側面でいうとこうインターネットであったりデジタルっていうのは貢献できるのはものすごく大きい気がするんですよ、うん、やっぱり被災地現地でこう頑張る方の他にこう広く全国でこういろんなものをこう伝えたりとか集約していくっていう役割が必要だと思っているんで、うん、そういう意味だとあのテレビとかラジオさんとかそういったメディアさんもしっかりですけど、インターネットっていう媒体も活用していけるんじゃないかなとは思います。
こう安田さんがこう仕事で大切にされていることってどんな部分になるんですか。
災害という側面で言いますと、同じ災害は一つもないよっていうふうに思っております、うん、なのでもちろん対策としては共通する部分もあるんですけど、うん、先ほどお話ししたようにこう冬場であればまたその冬場用の対応であったり、半島であれば半島の対応っていうのがあって、能登半島なんかやっぱり地域特性みたいなのがかなりこう取り沙汰されましたよね、うん、なので現地の文化であったりとかいる人たちっていうのをこうしっかり見た上で正しい対応をしていく、でそのためには正確な位置情報を得ていくってことが必要なんじゃないかなとは思っています。
今の時代になるとよりこう IT の力が災害の時って生きてくるなっていうのはすごく感じます、
うん、はいはい、そうですね、あの自助共助公助という言葉が災害の業界にはありまして、
はい、
自助は自分で助ける、共助はまあ共に助ける、
うんうん、
公助は公にが助けるっていう言葉なんです。で自助っていうのはやはり自分個々人本人が備えていかなきゃいけない、もしくは対応を理解してないといけない。で共助というのは自分および周りの人たち、もしくは民間の取り組みで被災のこう状況を復旧復興していこうよって取り組み、で公助は国や自治体っていう方々が支援をしていくっていう取り組みなんですけど、そういう意味で言うとあの公助は自分どうしようもない、で自助の部分は自分で何とかしなきゃいけない、で共助の部分が結構僕は重要な気がしていまして、普段からこう周りの方とのコミュニティを築いておくとか、助け合える関係みたいなのを作っておくっていうのが災害の時には大事なんじゃないかと思ってますし、そこであの LINE というコミュニケーションアプリがこう活用できると、能登半島各市街地が離れてる、それがまああのネット上でコミュニケーションコミュニティというのがこう強くなれば、よりこう被災地のこう復旧復興の力っていうのも強くなっていくんじゃないかなと思ってますし、そういうことができたらいいなと思ってます。
確かに IT 化でこうね、各家族とかいろんな分散の言葉がありますけど、はい、つながりっていうのは皮肉にもこういった災害の時とかによりこう感じる、
うん、
なんかつながりの必要性みたいなものを感じますよね、
はい、はい、そうと思います。
ちなみにあの今後デジタル技術とともにこう防災ってやっぱり今すごくいろんな形が変わっていると思うんですけど、はい、 この先ってまあデジタル技術 AI とかいろんなものが発展していて予測とかもより精度が上がると思いますけど、どのように変化していくと思われますか？
そうですね、最新の技術は使うべきっていうのは基本的に思うんですけど、やはりその生命財産が関わる事象である以上はちょっと慎重に考えた方がいいかなっていうのは個人的に思うところだったりします。それを踏まえた上でこう導入をしていけるってなると、多分スキルとか知識の壁っていうのはだんだんみんな同じくらいになっていくと思うんですよ。そこの差が出なくなってくる。でそうすると何が大事かというと、よりこう自分的に何が意思として大事なのかであったりとか、倫理的にどういうテクノロジーを活用する指示をしていくのかっていうところだと思うんです。で倫理的なところがより正しくなっていくためには、多様な価値観を理解しないといけないですし、多様な価値観を理解するためにはいろんな人と会ったりとか、いろんな経験をしていくってことが大事になると思うので、その自分なりの経験を増やしていくってことが大事になるというのと、その結果テクノロジーが導入されて災害支援の現場に落とし込んで言うと、いろんな人の価値観を理解する共感力が大事になってくると思うので、より今よりもこう個々人をおもんばかった対応がしていけるような状態になるのかなっていうふうには思ってます。
確かに今のお話で避難所でのプライバシーの問題とかもよく取り沙汰されてますよね。
そうですね。でプライバシーもしかりなんですけど、個人のその価値観とかを大事にする必要もあるかなと思っていて、具体的に言うと例えば宗教上の何か手当が必要とか、あとはペット飼ってらっしゃって家族同様なんだけど避難ができないとか、したことも具体的にあると思うので、そういうところに対してのこう配慮っていうのがよりしやすい、それはデジタル技術の活用によるこう省力化効率化みたいなところも含めてもより実現しやすい世の中になっていくんじゃないかなとは思います。
いやこの2週間で 3.11 が近い日取りもあって、今って情報が多いかなと思いますけど、なんかこう自分にできること、いざ被災した時にどうなるかっていう想像とか情報をしっかり取っていくとか、備えるとか、すごくこう自分がすべきことって何なのかっていうのを考えさせていただく2週になりました。
よかったです。
3.11 の日はヤフーの検索窓で 3.11、
ぜひお願いいたします。
みんなで調べると10円が、
寄付されます。
寄付されるということでお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、安田さん本当に勉強になりました。2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピクス、今日は先週に引き続き LINE ヤフー株式会社サステナビリティ推進 CBU-CSR ユニット災害支援推進マネージャーの安田武さんをお迎えいたしました。本当に LINE ヤフー、プラットフォーム、日本の誰しもが使っているサービスを提供されている会社ですけど、2週にわたってここまで防災に対して、災害があった時の支援に対して深く取り組みを行っているというのを改めてちょっと知って、大変勉強になったなと思います。私もダウンロードしたヤフー防災速報すでに入っているという方も多いと思いますが、いざ何かがあった時に焦らないように入れて、そして身の回りの、防災グッズとか整えてみてはいかがでしょうか。デジタルホルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。